共に作る安心快適生き生き都市。このプログラムは東海つながるチャンネルが愛知県東海市からお送りいたします。
我が家の
飯うまー。
こんにちは。
メインパーソナリティのカホヌシンと
フジモッチです。
お願いします。さて、はい、この番組はですね、私カホヌシンが独断と偏見でご飯に合うお供を皆さんと共有するという番組でございます。
お、
なんでね、今日もですね、4品目かな。
今日はね、
ね、4品目になるんだね、早いねこれね。
そうだね。
なんで今日はね、
いつの間にか、
4品目を紹介していくんですけれども、
いきましょう。
だいぶ久しぶりに収録になったね。
ああ、そうかね。対面で収録するのはもしかしたら1ヶ月半か2ヶ月空いたのかな。
そんな裏の期間に関して詳しく言わんでもええのよ。
まあまあまあね、言わなくても分かんない。
いいんだよ、その C でよし。
まあ普通に行きましょう。
行きましょう。まあね、その間、ね、いろいろなね、ご飯食べたりしてると思いますけれども、藤本さんどうですか。まあまあまあ、なんかお家でこういうのをちゃちゃっと作ってみたよみたいなのあります？
あんまりないかな。あ、でもあのカレーライスを壮大に失敗した。
そう、失敗する。
そう、普通カレーなんてあんまり失敗するもんじゃないんだけど、
はい、
なんとなく美味しくなっちゃうもんなんだけど、玉ねぎの下ごしらえを間違ったのかな。
え、何、その玉ねぎを飴色にするまで炒めてっていう、その何、そのスパイスから作る系ですか。
いや、それはないんだけど普通にカレールーを入れたんだけど、作ってすぐはそうでもなかったんだけど、だいたいほら一晩置いたら美味しくなるっていうでしょ。
あ、そうですね、
一晩置いたらね、すごくイグくなっちゃって、なんだろう、こう苦っていうかイグっていうか、
なんかちょっと口の中に残る感じが、
なんかね、アクはちゃんと取ったんだけど、なんでかわかんないんだけど、で日にちっていうか時間が経てば経つほど、だんだんそのえぐみっていうかいぐさが強くなっちゃって、最終的に食べられるもんじゃなくなってしまって、
それやばいでしょ。
あの、うわーっとかって、
なんだろうね、
まずいカレーなんて初めて食べた。
なんですかね、下ごしらえうんぬんもあるかもわからないんですけど、もしかしたらその使ってた器具、その包丁だとか、あとはまな板、フライパン、お鍋、まあ、それそういう系もちょっとずつ関わってきたりするので、その、ね、あの、なんだろうな、
でも大体、まあ、ね、あの、我が馬で作ってくる料理と同じ
ものを使って、
これがもしすごくまずかったら、もしかしたらそれが原因かなとも思うんだけど、どうなのかな。
どうなんですかね。なんか知らないうちに変な粉でも入れたんじゃないですか。
やばいな、今日も作ってきたんだけどな。
ちょっとね、作る際にはいろいろとこう再確認、この材料がこれでみたいな感じでやった方がもしかしたらいいかもしれないですね、
特にこのご時世なんで、消毒系とかにはちょっと気を使ってはいるんだけど、なんでかな、
まあ、料理は一筋縄ではいきませんからね。ちゃんと測っていようが。
まあそんな感じかな。
まあ皆さんもね、カレーなど作るときはしっかりとね、いろいろと確認を。はい、よろしくお願いいたします。
カレーは別に確認しなくても大体美味しくなるんだけど、
美味しくなると思うんですけどね。落とし穴があるかも分かんないから、藤本さんが落ちたみたいにね。
いや、まあまあいい経験になりました。
はい、はい、じゃあね、皆さんもね、これから美味しいご飯を作るときはしっかりと、ね、準備確認するようにしてくださいね、
忘れずに。
さて、4回目、
はい、
ということで、前回もですね、たくさんの方がこうハッシュタグだったりとかでつぶやいてくれて
来ましたね、
はい、ね、リツイートもね、すごい思ったよりあって、 びっくりしたんですよね。ありがたいことに本当に。
じゃあ早速
皆さんありがとうございます。
紹介していきましょうか。
じゃあね、ハッシュタグ紹介していきましょう。
はい、お願いします。
ツイッター名ケータマンさんから。
ケータマンさん、
はい、なんか一気に1回2回3回と一気に聞いてくれたみたいな、はい、
うん、
書き出しなんですけど、3回とも全部美味しそう。
おお、
我が家ではその昔ご飯のお供だけをたくさん揃えてお供パーティーやりました。
お供パーティー、
やば、美味しそうお供パーティ ー, ー楽しそう。
なんか1品ずつつまんで食べるってことかな。
なんかおひつの中にさ、ご飯いっぱい入れて、
あ、
ね、机の上にはそういうお供系全部小鉢とかに乗せてさ、こうダンダンダンダンダンみたいな。
なんかあの某県民票とかに家庭の食卓を移すときに
あるやつね、
お待ちどーとかって持ってくるときにね、だいたい大家族っていうか親戚一同みんな集めて、
う
ん
う
ん、
そうですね、
わーっとやってる映像が映るけども、あんな感じなのかな、
かもしれないですね。すごい楽しそう。
はあ、
で、そのツイートをしてくれた日ですかね、うんうん、今日は菜の花と鰹節をごま油で炒めて、うん、仕上げにちょろっと醤油を回しかけたのを作りました。
ほう、
菜の花のちょっと癖のある感じが後を引く美味しさでした、うん、丸
菜の花、
へ、菜の花美味しいですよね。
菜の花といえば三重県、
三重県
お隣の
お隣、
菜花の里とか、
うん、
ね、有名なスポットがありますけども、
はい、今収録している場所は愛知県の東海市でございますが
隣です、
そのお隣ですね、
うん、ちなみにこのケータマンさんっていう方が、
はい、
ちょっと番組違うんですけども、
はい、
あのローカルヒーローでお国自慢の方に送っていただいた、猫やんさんっていう方、
はい、
覚えてます？
分かってますよ、うん、はい、覚えてます。
その方と2人で、
はい、
ポッドキャスト番組をされてるんですよ。
へ
ー、
知らなかった。
その時にも紹介しました、
はい、
グータラジオ、
グータラジオ
っていう番組を、
うん、
この猫やんさんとケータマンさんの2人で
2人で、
されてて、
うんうん、
で牢獄の方には猫やんさんがお便りをくれて、はい、
うん、
我が馬の方にはケータマンさんがお便りをくれたということで、ありがたいですね。
お二人でお便りなんて送ってくださって、もう、
ね、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、ケータマンさんのこの菜の花の、ね、うん、ご飯っていうかおかず、
ね、
食べてみたいですね。
美味しそうですね。
菜の花といえば私おひたししか思い浮かばないんですけれども、
まあそうだね、うん、大体はそんな感じだと思うんだけども、うん、
炒め物も ね、
ね、
美味しそうだと思います。
はい、
ケータマンさんありがとうございます。
ありがとうございました。
では続きまして、ツイッター名しんごさんですね。
しんごさん、はい、
はい、ピーマンのめんつゆ漬け試しに作ってみようかと思ったけど、近所のスーパーにピーマンが置いてなかった。
あらピーマンが置いてないってあるの？
売り切れちゃったとかじゃないですか？
か
な。ピーマンってそうそう売り切れるもんなのかなとは思うんですけれどもやっぱね、たくさん入ってる状態のやつとか、
うん、
なんか型落ちというか、なんか大きさがそんなに伴わなかったやつとかって、
はあはあはあ、
結構なんか、なんだろうな、そのスーパーにもよるんですけど、その地元の愛されるような、うん、なんかこうすっごい安い値段で売ってるようなスーパーとかってあるじゃないですか。
安い、
すごい、え、こんな価格で売っていいのみたいな、すごい安く売ってるスーパー、
普通のスーパー、
普通の普通の普通の
この辺で言えばヤマハハみたいな、
みたいなとか、まあとかね、うん、とかね、この辺りの、ね、
はい、
話になっちゃうんですけども、まあ、そういうね、すごく安く売ってるようなスーパーとかでは、うん、やっぱりすぐなくなっちゃうんですよね、野菜であろうとお肉であろうと。
そうなのかな、うんうん、
もしかしたらそういうスーパーが近くにあって、うん、で売り切れちゃっててなかったとか、
あらら、
あるかもしれない。
それでなんかパプリカを使ったとか、
パプリカを使ったとかは書いてなかった
書いてないか、
うん、
なるほど。
パプリカだとね、
うん、
ちょっと違う味になると思う。ちょっと
食感が違うって前回もなんか言ってましたね、
うん、
パプリカで、
パプリカではちょっと違うと思う、
違うみたいな。
慎吾、うんうん、さんね、
はい、
作ってみようかと思ったけどなかったということだったんで、
た
またね、
う
ん、別の機会に試していただきたいなと思います。
ぜひぜひ、
はいはい、そろそろ、ね、ピーマン種植えてでもいいんじゃない？
種
夏頃になったら大量にできるでしょ。
種から育てるの？
種から育てる。
あ、
今だったら間に合うよ、
ね、ピーマンって確か夏野菜だっけ？
そうそうそう、
だよね、
はい、うん、
ちょうど今春先なんで、
うん、
ね、タイミング的にこれからっていう感じかもしれない、う
ん、これかもしれないので、うん、ぜひ慎吾さん、
はい、
種の 方から身から育てみましょう。はい、ありがとうございました。
チャレンジしてみてください。
ありがとうございました、
はい、
さあ続きまして、ツイッター名スタちゃんさんからですね。
ありがとうございます。
吹きってあこの吹き の下りなんですけども、
はいはい、
前回3回目、
うん、
ね藤本さんが吹きを使った煮物、
はい、
キャラ吹きを作ってきてくれた
というキャラ吹きではなかったけど、
キャラ吹きです。なんでや分かりやすく説明したのに。
キャラ吹きってだって佃煮だもん。なんかこう、甘辛く、まあ、出汁で醤油で真っ黒にするやつだから、
うんうんまあ、前回のやつは甘辛いわけじゃなくて出汁で炊いてくれたやつですよね。
そうそうそう、割とちょっと薄めというか、
うん、
まあでもしっかり濃かったと思うけど、
うん
うん、そんな感じのね、
まあ、その出汁で炊いたあの吹きを持ってきてくださって、うん、それに関しての、あのコメントみたいな感じですかね。吹きってキャラ吹きっていうイメージしか僕はありません、
う
ん、
そうですね、
私の地元じゃ吹きご飯が出ていて、
うん、
嫌いで愛知に来てから天むすの横にある美味しい茶色の物体が吹きと知って驚いたくらいです。
ああはいはいはいはい、ありますね。
うん、未だにキャラ吹き以外は苦手ですと。
お
っていう前置きをして、
うん、
なんとスタちゃんさん、
はい、
作ってます。
お
吹きが苦手な私が美味しく食べられるのか、うん、ということで、
はい、
藤本さんの真似をして、
うん、
吹きと油揚げの煮物を作ってみました。
おお、どうでしたか。
茎はスーパーで売っているもの、水煮のものを使いましたが、
うん、
なんと美味しい。
やった。
茎と油揚げを一緒に食べると、やや茎独特の風味が消えて、私でも食べられましたというふうに報告いただいております。
そうなんだよね。うん、結構なんていうのか、あの茎独特の風味、ちょっと言葉にしにくいんだけども、
うんうんうん、
割とその油揚げが。あの相殺してくれるっていうか、
うん、
中和してくれるというか、
うん、
なんかそんな感じがして、また食感もねちょっとこうやっぱり油揚げなんで、
うん、
ふきみたいなの繊維質じゃなくて、
うん、
どっちかというとこうもさもさっとした
感じ、なんかシャキシャキとかの方じゃなくて、
シャキシャキじゃなくてっていう感じ、
なんかふわみたいな感じ、ね、感じね、うん、
うん、あの食感がまたあのアクセントになっていいかなという、
うんうんうん、
感じなんですけども、
うんね、スタちゃんさんはねその放送を聞いて真似して作って、
お、
ね、なんか嫌いなものも少しずつ食べれてますよみたいな感じでね、コメントいただいておりますね。ここ
来たんだったら、ね、嬉しいね。
嬉しいですね、はい、まあ、こんな感じで、
うん、
はい、あのコメントハッシュタグでいただいております。
いやお役に立てたんでやれば嬉しいな。
嬉しいですね。皆さんありがとうございます、
ね、挑戦してみてください、
はい、よろしくお願いします、
はい、
まあ、こんな感じで皆さんぜひこの放送を聞いたらハッシュタグつけて、
はい、
ハッシュタグシャープわがうま全部ひらがなです。
ぜひ、ね、投稿してください、
はい、皆さんツイッターにハッシュタグをつけて投稿をよろしくお願いいたします。
お願いします。じゃあ本編いきましょう。
いきましょう。前半パート、
前半
独断と偏見のコーナー、
イエーイ
ということで早速、
うん、
これが
今回は、
はい、カホノシンがご飯に合うんじゃねえかと紹介する今回のお品はですね、
お品は
人参と卵のだし炒め。
人参と卵のだし炒め、
はい、
ほう、今回は炒め物ですか。
まあ、炒めって言ったとで、
うん、
なんか梅雨だくなのでにでもあるしみたいな感じなんですけど、
あ、
まあ、炒めです。炒めです。
人参と卵、
卵
ははははは
の出汁です。
出汁か。
出汁です。
うーん、
まあ、これはですね、
うん、
あの人参の千切り、
はいはいはいはい、
を炒めてもらって、うん、でそこに卵、炒り卵を入れてもらって、あとでお出汁をジャッてやるだけみたいな。
あ、出汁か。
出汁。
出汁をもし使わなかったら、
うん、
沖縄の方の郷土料理で人参しりしりっていうのがあるので、
うんうん、
そのイメージがちょっと浮かんだんだけど、
うん、
お出汁で、
お出汁です。
まあ、炊くというか、煮込むというか。
煮込まないし、炊かない。
お、というと？
いや、もう出汁で炒めるよ。
あー、じゃあ。
でも、つゆだくだよ。
まあ、軽く味付けする感じ？
そうね。だから、お出汁の味をちょっとだけ濃いめにすれば、
はいはいはいはい。
もう塩コショウとか入れなくていいし。
なるほどね、うん。塩コショウのイメージがあるけども、塩コショウは使わずにということで。
そうそうそう。
へぇー。
まあ、これもね、
うん、
自分の好みの量でいいよ。卵も1個でも2個でもいいよ。さすがに3個とかになると、たくさんになっちゃうし、うん、卵焼きになっちゃうからあれなんですけど。
そうだね。うん。
なんだろうな、ポイントとしては、うん、そうだな。あ、でも、出汁の方が先の方がいいかな。人参、うん、お出汁、うん、で、溶き卵入れて、混ぜるみたいな。
うん、出汁はまた麺つゆみたいなやつ
でもいいし、昆布だしだったり、うん、白だしだったり、みたいな。
ああ、はい、はいはいはい。
とにかく液体ですね。
うん。
うん。ちょっと水分多めに作って、ほいほいほい、で、ちょっとつゆだくで、ご飯にこう、乗せるときに、つゆも一緒に染み込ませて食べるみたいな。うん、
なるほど。
そんな感じを、
はい、
今日は紹介したいんですけど。
うん。なるほど。
したいんですけど、って、揚げありな感じになっちゃったんですけど。
まあ、これは、作ってみないと、
ちょっとまだわからない。
イメージが。
イメージわかんないわかんないなんだろうな。うまく説明、どう、卵丼ってわかります？
丼はわかるよ。
の、
うん、
人参が入った卵の少ない版。
はぁはぁはぁはぁはぁ。なるほどね。ご飯にぶっかけるような感じ。
ぶっかけてもいいよ。そのままでもいいよっていうやつ。
そのままか。結構じゃあ卵もそのなんだろう卵を丼みたいじゃないや親子丼みたいな感じの、うん、こうふわっとした感じにする方がいいのかな。
そこはお好みよね。
ああなるほど。なんかねイメージとしては、
うん、
よくその某丼チェーン店の、
うん、
ねえほひほやとかふひやとかまふやみたいなところが
もう言えよ。
なんだろう、カツとじ丼とか、
うんうんうん、
要はご飯と、
うん、
その上に乗せるやつがセパレートになってるタイプの、
うん、
まあ人参版っていう、
そうね、
イメージがちょっと浮かんだんだけども、
ね、もしかしたらそっちの説明の方がわかる人いるかもね。はいはいはい、
あのカツとじ丼ってね、こう上にご飯の上にバーンって乗っけてもいいし、
うん、
そのご飯と別々に食べてもいいしっていう。
うん、うん
感じでね、うん。その時の気分によって、
うん、
食べ方を変えられるんだけども。
うん。
うん、
まあ、これはご飯のお供なんで、
は
あ、どっちでも良いのですよ。
なるほどね。
うん。
まあ、ちょっと、
という感じで、
チャレンジ、
はい。
してみようではありませんか、皆さん。
うん。この卵と出汁が入ることによって、人参独特の、なんという、匂いというか、あるじゃないですか。
ああ、はい、はいはい。
あれが、うまく中和されるかなっていう、お出汁がその役目を担ってくれる。で、炒め、プラス、そのお出汁で一旦火を通すっていうことによって味も染み込むし、
うん、
かつ、柔らかく、
うん、
まあ、シャキシャキ感はないかな。柔らかくする。
うん、
っていうので、すごい食べやすい。
なるほど。
うん。
まあ、前回のピーマンの、その、
めんつゆ漬け。
めんつゆ漬け。
うん。
みたいな、ちょっとこう、シャキ感を残す感じではなく。
ではなく、もうしっかり。
そ
うそうそう、くったくたにして。
感じにするってことだね。
そうそう。うん。だから、お子さんも食べられるんじゃないかな。
なるほど。
あんまり原型残しすぎる。
うん。
太く切ったりとかっていうのだと、
うん、
多分残しちゃうかもしれないんですけど、ちょっと細めに切ってもらって、
ね、うん。
で、お出汁と卵でっていう感じ。
うん、なるほど。結構、炒める感じだと、人参の歯ごたえみたいなのが 結構あった方が個人的には好みだったりはするんだけど、
うん、藤本さんは食感ありのが好き。
うーんっていうかそうだね、あんまりクタクタになるまで煮込むことがないかな。
あーそうなんだ。でも意外とねクタクタの人参って美味しいのよ、うん、
まあ、これはちょっと甘くなってね実際に作って食してみないと、
はい、
ね、
いや、じゃあ、
かもしれないんで、
そういう風に言うってことは作るんだ。
じゃあ、また次回、チャレンジしてみようかな。
ぜひ。まあ、結構ね、藤本さん、うん、アレンジを加えて作ってきてくれるので、うんうんうんうん、全然そのシャキシャキ感残しつつでも全然、うん、その余熱うんぬんも含め。
そうだね。
ね。芯が少し残るぐらいで、うん、作ってきてくれるかもわからないんで。
まあ、次回を。
そこはまあ次回お任せする感じでいいですかね。
はい。ということで、今回は、人参の。
じゃあ、人参と。
人参と。
卵の。
卵の。
だし炒め。
だし炒め。
でした。
はい。
で、締めようと思ったんだけど、また作ってきても。
何？
また作ってきて目の前にさ、いっぱい、だってこう、これ見よがしに積んであるんだよ。
はい。
ということで、今回もですね。
前回のピーマンの、はい、めんつゆ漬けと、
はい、
その、アレンジを施したものを、
すごい、有言実行してきた藤本さん。
見ました。
何前も言ってたもん。うん、なんか、アレンジ加えたものも一緒に持っていきます、みたいな。
はい。
言ってたもん。さあ、じゃあ、見せてもらおうじゃないの。
今回は。
今回は。
まず、一つ目が。
はい。
この、カホのしんちゃんが紹介してくださった、うん、違った。こっちだった。
ピーマンのめんつゆ漬け。
ピーマンの人参。
人参じゃない。
人参じゃない。
人参に引っ張られるな。
ピーマンの、
はい、
めんつゆ漬け。
めんつゆ漬け。あ、すごい。結構大きめに切ってるんですね。
うん、それだけはちょっとね、切り方を。
なんかね、
うん、ちょっと。
四角く切ってくれてる。
定番じゃなくて。
うん。
うん。ちょっとなんかこう。
1センチぐらい、1センチくらいかな ?1 センチ、1.5 ぐらいの、ちょっとね、すごい大きめに、切ってくれてますね、
うん。どんな感じかなと思ってね。そして、こちらがですね。
はい。
アレンジバージョン。
アレンジバージョン。
これはですね、ごまだれに漬け込みました。
ごまだれ？
はい。しゃぶしゃぶとかで。使う。
うん。
結構その、ごまの、
うん。
ふりかけ？
うん、
みたいなのをちょっとパラパラとしてみようかなとも思ったんだけど。
はい。
いや、それだったら、ごまだれにつけてみたらどうだろうと。
お
ぉ。思って、ちょっと試しに。
やってみちゃった。
ごまだれにつけ込んだタイプ。
やっちゃった。
で、もう一つが。
もう一つが。
これはね、お味噌。
お味噌？
はい。
いや、お味噌絶対美味しいでしょ。
味噌はね、でも、その、ピーマンと合わせた時にどんな感じなのかなと。
なるほど。
いうことで、
はい、
こちらは、味噌あえ。
あえ。
かな、
うん、
うん。の3種類を作ってきました。は
い、じゃあ順番に。
はい。
食していきましょう。
さあ、僕もね、その、のしんちゃんが放送で言った手順でしか、
うん。
ちょっとやってないので、
やってないので、
これで正解なのかどうかが、ちょっとよくわかんなかったんで。
はい。
一回ちょっと食べてみてもらえますでしょうか。
一ついいっすか。
はい。
料理に正解はね。よし。よし、これが言いたかった。
それは誰の言葉だったっけ。
誰の言葉でもね。よし、じゃあ、
はい、
まず
今タッパーをパカッと開けました。
はい、まず最初は普通にめんつゆ漬け。はい、
普通のね。
はい。
うん。のしんちゃんがこれが紹介した本当にピーマンをめんつゆにつけただけの。
つけただけ。
一品です。
はい。開けた時に、ピーマンの苦味のある、
ね、
いい香りが。
割とそのピーマンの味わいが酢で、堪能できる、
すごい。
一品かなという感じなんですけど。
あのね、ピーマン好きな人はね、
うん、
すごい好きかもしれないよ、本当に。食べていただきたいんだけど。
さあ、どうかな？
じゃあ先に、いただきます。
はい。今のしんちゃんが一口食べました。お、結構シャクシャクいってますね。ちょっとピーマンらしさが残ってる。
うん。これね、
うん、
あの、なんだろうな。密閉する入れ物に入れてると開けた時にピーマンの香りがするんだけど、うん、
はいはいはい。
食べた時の感じは、
うん、
ピーマンはない。
あ、そう。
うん。
うん、
でもピーマン好きな人、
うん、
とかだったら、そのピーマンのなんか独特の風味だったりとか、はいはいはい、味だったりとかを多分わかると思うんだけど、
うん、
ピーマン苦手な子でも全然いけるよ、やっぱり、
うん。これはどうなの？のしんちゃんがいつも家で作るのとだいぶ違う感じ？ちょっと首をかしげておりますが。
口に入れた瞬間に質問をしないでくれ。いや、でも、大きく切っている分、うん、やっぱり食感もだいぶ変わってくるし、
ねえ。
うん、その苦味がね、多分残りやすいかな。
ああ、うん。
すごい、だいぶ使っているところは、そんなに苦味とか気にならないんですけど。うん、
あ、ちょっと苦い感じが？
いや、私はこの苦味がある方がすごく好きなので、
そう、美味しいですね。うん、ゴーヤーチャンプルが好きな人なんかは、ゴーヤーの独特の苦味が、
うん。
ね、いいっていう人も。
うん。
いるぐらいなので。
いるぐらいなので。うん、これはすごいいいおつまみみたいになりますかね。
まあね、今回はだから、うん、その麺つゆにつけてるだけなので、
うん、
まあこの感じで、例えばゴーヤチャンプルみたいな、まあ炒め物にしてみるのも、
う
ん、
入れてもいいと思う、これは。
いいかなっていう感じはしますよね。
うん。さっきのね、独断と偏見のコーナーで紹介した、人参と卵の、
はいはいはい。
ね、だし炒め。
うん、
もう、これに似たような感じになるかな。
なるほど。なんで、ちょっとね、うん、ピーマンを大きめに切って、
うん、
ちょっとゴーヤーチャンプルっていうか、ゴーヤーのイメージをちょっと
出してみた
出してみた。
なるほど。
いや、でも。ちょっと苦味が残ったのかな、
うん、太めに切ってもいいかもしれないですね。前回紹介したのは千切りなので、はいはい、
うん。もっと細かく切る感じ？
そうですね。
うん、なるほど。漬かり具合とかどうですか？オッケー、バッチリ。ほうほうほう。結構でも漬けてるだけでもピーマンって柔らかくなるもんなんでね。
やっぱり塩分があると思うので、その麺つゆの。
そうそうそう。だからこう煮込んだりとかしないと柔らかくならないのかなって思ってたんだけども、
うん、
もう結構そうだね、2、30分漬けてるだけで、あれ？こんなに柔らかくなるもんなんだとかっていう感じがしましたね。
うん、なんだろうな、お弁当のおかずにちょろって。
はいはいはいはい。
持ってくるだけでも全然いいんじゃないかなって思います。一品になると思います。そのお弁当の具の。
まあ、だから他に何かね、こう、なくて、本当にピーマンしかないと、あとは冷蔵庫の中に麺つゆしかないみたいな感じであれば、まあ手軽に作れる一品かなっていう感じですね。ただ個人的にはちょっとこう、やっぱりひき肉とかと、
うん。
会えたいなっていう。のはありますけど、ピーマンだけだとちょっと物寂しいかなっていう。
なるほど。
ところもあるんですけども。まあ一品目が、
うん、
このピーマンの麺つゆ漬けということ。
お肉好きな人はね、一旦お肉をこう塩コショウか何かで炒めたやつに、これをあえてもいいのかなって思います。
なるほどね、うん。はいはいはい。
これすごい美味しいです。
ここからさらに。
はい。
うん、
じゃあ続いて、
はい、
ごまだれ。
ごまだれに、はい、
ごまだれにつけたやつ。ピーマン。はい。じゃあこれもね、いただこうかな。
ごまの香りは生きてますでしょうか。
ごまだれの香りすごいですね。
ごまだれの香りか。そうかそうか。
じゃあちょっと取り分けさせてもらって。
はいはい。
めんつゆより、
うん、
だいぶクタクタになってる。
あ、こっちはね、ちょっと火を通しました。
火を通した。
うん。やっぱりね、ごまだれなんで、
うん、
めんつゆよりも。ちょっと浸透が遅いというか悪いというか、うん、そんな感じがしたので、麺つゆほどなかなかちょっと染み込みにくかったので、
うん、
ちょっと火を通しました。
ちょっと火を通した。
うん、
フライパン作るのめんどくさいっていう人はレンチンがいいよ。
ああ、なるほどね。
じゃあ、いきます。
はい。
ごまだれのピーマンのやつ、いただきます。ああ。ごまだれ強し。
うん。
や
っぱごまだれ強いね。
ですね。
うん。
そのピーマン感は全くない。
ピーマン感がない。
ピーマン感が全くない。
あ、そうかそうか。うん。
でもだからこそ、
うん、
いろんなものに、ね、ごまだれの味になっちゃうんだけど、いろんなものに追加できるかな？そのピーマン感残したい場合は多分火を通さない方がいいかも。
ああ、なるほど。
うん。
ちょっとね、火を通さなかったら、
うん、
結構30分ぐらい漬け込んでも、まだ芯が残ってるような感じがして、
うんうんうんうん、
ちょっとピーマン苦手な子だと、ああ、これは、
ピーマンみたいな
感じがするかなと。
なるほど。
思ったんだよね。
うん。うん
うん、
まあでも、今、 この藤本さんが持ってきてくれたやつは、うん、そのピーマン感はなくって、うん、その苦味とかね、うんうん、うんうんなくて、そのごまだれのいい具合にこう染み込んだ味が、
うん、まあだからなんていうのか、ピーマンじゃなくてもいいっていう感じにはなっちゃったのかな。
そうですね、似たようなもので、う
ん、例えば人参とか、
そう人参だったり、さっき言ってたそのパプリカ、うん、とかでも多分代用はできるかなっていう。
なるほどね、うんうん、でもご飯との相性はどうでしょう。
今食べてる、待って、今食べてるから待って。
味わっております。お、だいぶ長くもぐもぐしております。
でもやっぱりごまだれはご飯に合うんですね。うん。
意外と、
うん。
合う。
合うな。
確かにしゃぶしゃぶとかでもね。
うん。
ごまだれとか、つけて食べるときありますし、うんうんうん、あと、ごまだれといえば、最近では餃子のタレの代わりにごまだれつけて食べたりとか、あとなんかあったっけ？
なんか派生品とか結構多いですもんね。ごまだれ系の。
うん。
ね。ちょっと、なんだろう、だしのこう配合が違ったりだとか。
そうそうそう、そう。
ね、味噌だったりとか、みたいなね、うん。変わったものが増えているので。
あと、その、売り場が、やっぱり並列してるんだよね。その、麺つゆと。
うんうんうん。
うん、で、まあ、麺つゆを買うときに、隣にごまだれが置いてあって、
うん、
ちょっと買ってみようかな、という。
みたいな、なりますよね。ね、
感じにもなるので。
まあ、でも、本当に、味が違うので、麺つゆと、
そうね、
ごまだれと、全然違うので、あの、なんだろうな、やっぱりその、一人暮らしとかになると、食材どうしようかな、みたいな、なるじゃないですか。その、あんまりそのまま置いとくと、ね、悪くなっちゃったりとか、っていうのがあって、結局食べずに終わっちゃったとか、まあ、うちもたまにあるんですよ。たくさん、ピーマンもらったりとか、あとは、自宅で作ってたりもするので、大量に余ってたりとか、
うん、
っていう時に、ずっとピーマンみたいな状態が続くと、うん、もういいかなみたいな。
まあ、麺つゆだけだと飽きるかな
って。そう、飽きちゃうんですよ。その炒め物だったりとか、でもずっとピーマンが出ると飽きるんですよね。なので、そういう時とか、に、すごく最適。麺つゆ。で、今、ごまだれ。できてるんですけど、まあ、
どっちかというと、麺つゆはしょっぱい味わい。で、ごまだれの方はちょっとやっぱ甘みがあるっていう。
甘みは、麺つゆの方が強いと思う。
あ、そう？
うん。
あ、
まあ、苦味が残ってたらまた違うんですけど。
なるほど。
ごまの方は、うん、甘みっていうよりは、なんだろう。
なんだろう。
甘みではないんだ。
うん。ごまみごまみ。
創作するんじゃないよ。なんて言ったらいいんですかね。
なんて言ったらいい
の？でも、その、甘さで言えば、麺つゆ。うまみで言えばごま。
あ
ー。って感じ。
なるほど。
ですね。
はいはいはい。
全然これはご飯にそのまま乗せてもいいし、うん、あとはさっき言ったみたいにお肉炒めてそこに絡めてもいい。
そうだね。
し、ごまだれの方は豚肉かな？
おー。あ、まあ豚は合うでしょうね。
うん、ごまの方は豚だと思う。で、麺つゆの方は鶏だと思う。はい、
なるほど。
うん。
うん。
ものによって使い分けできるかな？うん、
うん、まあまあちょっとねこう、うん、めんつゆだけだと飽きると思ったら、
うん、思ったらまた別のタレ味変っていう感じで、
うん、
いやこれはいいと思うよ、
はい、
アレンジが効きそう。やっぱりそのまんまでもいけるけどね。じゃあ続きまして、
うん、
はい、味噌和え。
味噌ですね。
味噌、
はい、
まあ、味噌は裏切らんでしょ。
まあね、
味噌は大丈夫よ、
うん、
愛知県民だもん。でもこれは赤じゃないですね。
あ、そう、合わせですね。
合わせですね、うん、これも炒めてますね。
これもちょっと炒めた
です、ね、
こっちはね本当に味噌を普通にみりんで
伸ばして、うん、
炒めてみました。
何対何ぐらいで炒めやりました？
味噌大さじ1杯に対して、
うん、
みりんも大さじ1杯。
11。
で、お砂糖を小さじ1杯ぐらい、
うん。なるほど。
ですね。
なるほど、なるほど。じゃあちょっとね、
はい、
取り分けたんで。
結構、ガバッとご飯の上に乗せました。
乗せました。味噌は絶対裏切らんもん。
まあ、ただちょっとね、もう、冷えちゃってるんで、その点でどうかなっていう感じなんですけども、
味が染み込むのは冷えた時と言います。いただきます。
はい。
苦味はだいぶ残ってますね。
あ、そう、
うん、
うん。ピーマンらしさが 結構シャクシャク言ってるね。
ピーマン感は残ってます。
うん。
ただ、味噌感はあるかと言われると、そうでもない。
あ、そう。
多分もうちょっとね、その下の方に、うん、溜まってるので、
うん、
その下の方のやつをこう、混ぜて、持ってくるってなると、また変わってくると思うんですけど。
どうかな？
でも私、好きですよ、これ。なんだろうな。これ、味噌系になると、牛なのかな？牛とか、豚あたり。鶏ではない。もし、お肉合わせるとするならば。
あー、味噌だと、何かな？豚か牛か、うん。どっちかっていうと、僕が最初に食べた時の食感のイメージが、中華。
うんうんうんうん。
うん。だから、ごまと、麺つゆは和風の味わいだけども、味噌にすると途端に中華になったなっていう感じはする。だからひき肉とかにも合いそうだね。
そうですね。
うん。だからいわゆるあれだよね、チンジャオロースとかあっちの味わいにちょっと近くなったなっていう。今回は味噌とみりんと砂糖少々で味付けしたんだけども、それこそ本当に中華のソーミシャンタンとか、あの辺を入れるともっと美味しくなりそうだなっていう。ただそうなると本格的中華になっちゃうけど。
なっちゃうから。
うん。
いや、三つ食べ比べましたけども。
はい。
全部が全部また違う。
ねえ。
味わいで。
同じピーマンでも、かなり味は変わったかなっていう感じになりました。
ピーマン感が一番ないのはごま。
あー。
で、ピーマン感ちょっと残しつつ、甘みが強いのが、だし。
はいはいはい。
うん、麺つゆの方。で、ピーマン感めっちゃ残ってるけど、うめえってやつは、味噌。
はー。これはもしかしたらちょっと、たまたまかもしれないけども。
うん。
うん、僕のイメージとしては、麺つゆが一番ピーマン感残るかなって思ったんだけども。
多分、
なんだろう。
なんですかね。
炒めた、からそれでなんかこうピーマン感がギュッと凝縮されたのかな
かもわからないですね。でも本当になんだろうな、ピーマン大好きな人は、
うん、
すごい味噌一番おすすめしたい私は。
はいはいはいはい。
って思うぐらいの出来でございました。う
ん、一番ね、うん、さっとできたのがねこの味噌炒め。
味噌炒め。
やっぱりね火が。うん通ると、
うん、
すぐ味が染み込むから。
そうですね。
なかなか味が染み込まなかったのが、ごまだね。
ごま。
うん。だから逆に、
うん、
ピーマン感がなくなったのかもしれない。
あー、なるほど。
もうちょっとこう、あっさり、漬け込んでる状態だったら、
うんうんうん、
もうちょっとピーマン感が出たのかもしれない。
まあ別にピーマン感を残したいっていうようなテーマではなかったわけなので、うんうん、まあ今回はね、こういうアレンジの仕方もあるよっていう感じで、
はい。
はい、紹介をさせていただきましたよ。
いやー、なんかすごく実践編の番組になりましたね。
うん、なりましたね。藤持さんの料理の腕が上がるみたいな。藤持さんの腕のが上がってどうすんねみたいな。
やっぱり、実際に作るとトークの内容が変わってくるね。
そうですね。全く変わりますね。
なんかこう、一品を紹介するだけだとなかなかイメージ伝わりにくいけども、実際に食べながらだと、
うん、
本当にここがこうとか、だから食感がどうとか、
とか、まあ、作り手のね、
ね、素材の風味がどうとかっていうところまで伝わる、
そうですね。
しますよね。
ねえ、そう、ありがたいですね。毎回毎回、はい、4回目ですけど。
今回はピーマン。の一品。
一品。はい。3回目に紹介した、ピーマンの麺つゆ漬け、はい、プラス、それを応用したもの、うん、ごまだれと、味噌炒め。でですね、
はい、
持ってきていただきました。ありがとうございます。まあ、
いずれもね、
う
ん、極力、やっぱり、手間暇をかけずに、作った一品なので、
うん、
ここからさらにね、料理として、まあ、いろんな手を加えて、アレンジしてみるのもいいかもしれないですね。
うん、そうですね。
はい。
皆さん、ぜひ、この、アレンジ編もですね、
はい、
作ってみたよとか、
うん、
このピーマンのほにゃららを使ってさらにアレンジを加えたものこれやってみましたなどございましたら、ツイッターハッシュタグわがうま、
はい、
全部ひらがなでわがうまのハッシュタグをつけてつぶやいてください、
うん、はい、
メールでもいいです、お願いします。
わが家の飯うま、
Yeah. やの飯うま。まさや、飯はまだかいの。
ご飯パッド。
イエーイ。
お便りコーナー。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで、前回に引き続き、はい、なんと、ツイッターでつぶやいてもくれた、つたちゃんさんがですね、はいはい、お便りをくださいました。
メールフォームの方にもわざわざ、書いて送ってくださいました。
うん、ありがとうございます。本当に。
ありがとうございます。
本当に。ファンじゃない。
いや、その辺は
。自分で言うのって前回同じこと言ってたけどさ。
何その含み
、まあ。応援してくださってる方ですね。これ2回目だね。まあ、
いいんじゃないですか。
ありがとうございます、はい。さあ、じゃあね、お便り紹介していきましょう。
はい、お願いします。
かほのしんさん、藤もっちさん、こんにちは。
こんにちは。
前回のテーマが、うん、ピーマンのめんつゆ漬けでしたが、はい、ちょっと、ね、チャレンジして、パプリカのめんつゆ漬けを作ってみました。
おー、来た。
ですが、
うん、
ちょっといまいちでした。
あらら。
やっぱり違うんだよ、パプリカとピーマンって。
なんかこう、やっぱり味の染み込み具合というか、めんつゆの染み込み具合が違うんでしょうかね。
やっぱピーマンのあの苦味だよ。
うん。
全然違うんだよ、きっと。
なるほど。
パプリカの肉厚な素材が、
うん、
味がなかなか染みなかったのかなと思いました。
ああ、やっぱりね。やっぱりそうなんだよね。
あれは難しいね。どれぐらいの厚さで切ったかっていうのもあるかもわかんないんだけど、染み込みづらいのかな、やっぱり本当に。
まあねえ、ただでさえパプリカって見かけるとあのなんかおもちゃみたいな感じがするんだよね。
わかります。
子供が遊ぶおもちゃみたいな。
うん、これあれでしょ、真ん中にマジックテープが入る
そう
ついてるやつでしょ。
プラスチックでできてんのかなって思う野菜なんだよ ね
思うけども、うん、あれ美味しいんだよね。
ねえ、
ね、
不思議なもんで。
続きがあります。
はいはい。
なので、そのままフライパンで炒めて、きんぴらにしました。
うん、お
ー。パプリカも柔らかくなって、裏切らない味になりました。
はいはいはい。
以上。
定番料理と化してしまったわけですね。
いや、きんぴらにするっていう発想は私すごいなと思いましたね。
ああ、そう。
はい。
うん。
どちらかというと私、ね、お肉と一緒に炒めたりとか、
はいはいはいはい、
あとは、こう、ね、なんだろう、四角く、細かく切って、うん、なんか、チャーハンとか、
はいはいはい、
なんか炒め系にしちゃうのかなって思ったんですけど、
うん、
きんぴらは私は思いつかなかったですね。
どんな感じなんだろうね。きんぴらっていうと、やっぱりごぼうとか、
うん、
ああいう根菜を千切りにして、
ね、作る感じに。
あえて作るっていう。
なりますけども。
ありますけども。
パプリカでも、色鮮やかな、きんぴらができて、いいかもしれないですね。
黄色とか赤とか。
うん、まあ、醤油と砂糖になるのかな、きんぴらってそうだよ、ね。
そうそう。それで、ちょっとこう、ごまをパラパラっと。
やるんですけど、やっぱりね、醤油を使うっていう風になると、茶色くなっちゃったりするじゃないですか。
まあ、そうだよね。
うん。だから、その、なんだろう、その、茶色、
うん、
が、あんまり受け付けないみたいな。なんか、女の子だとさ、
は
あ、なりません？男の人に言っても分かんないかもしれないけど。
言われましても。
ほら、なんか、こう、お弁当とか、
はい、
たまに気づくと茶色くなってたりしませんか？
あー。
もしくは、こう食卓で気づいたら全部茶色とか。
あ、なんかね、そういう茶色一色みたいな。
みたいな。
うん、
なるじゃないですか。色鮮やかの皿だけみたいな。なると、気がたまにあるんですよね。気づくとね。
まあ、まあそうだね。
こう、麻痺してくると全然いいんだけど。うん、まあ、気づくとそういうのがあるので、うん、なんかそういったのをこう、回避するための一品な、
うん、
になるんじゃないかなって思います。このパプリカのきんぴら。
ねえ。
赤と黄色とありますから。
でもこの赤とか黄色とかのあの色はちゃんと残るんだろうか。
残ると思いますよ。
おぉ。炒めても、炒めても色は茶色くならないの？
残ると思います、私は。
あんまりパプリカを料理したことはないもんでね。
ああ、そうか。
うん。
なるほどな。ま、なんだろう、煮たりすると色抜けはあるかもわかんないんですけど。うん、
色抜け？
色抜け。ピーマンも色抜けしません？
いや、結構ピーマンって、ね、こう緑が、もともとはちょっともうちょっとこう、鮮やかな緑だけども、
うん、
炒めるとちょっとこう濃い緑色にはなるけど、
うん、
うん、でもあまり茶色っていうイメージはないんだけど、
うん、
どうなんだろう、
なんかね鈍い色に変わるの、
まあ、確かに鈍い色には変わるよね、
うんうん、なんか色抜けて火が通りすぎて、うん、こう鈍い色になんかすごいなんだろう重たい色になるのなんだろう料理する人だからピーマンよく見てる人とかはすぐわかると思う、うん、なんかそういう風になるんだけど、
まあでもパプリカってあんまりこう例えばチンジャオロースでもちょっとこう何本か黄色いやつが混じってるとか赤いやつが混じってるとかっていう彩りのために
入ってる感
っていうイメージはあるんだけど、
うん、
ねえパプリカだけで一品を作るってなるとどうなんだろうね。
どうなのかな、うん、私もまだそのパプリカのみっていうのはやったことないので、
うんうん
う
ん、
どうなのかなっていうのはあるんですけど、きっと鮮やかな色が残って、
うん、
またこうお皿の上を彩ってくれるんじゃないかなって思いますよ。
なるほど。
いやーすごい目の付けどころがやっぱスタちゃんさん違いますね。面白い。本当に前回もそんな似たようなこと言った気がする。
いやでも結構売り場とか見てても、
うんうんうん、
ピーマンって普通の野菜の棚とかにあったりするんだけども、
うんはい、
パプリカはその売り場の前の方の、あれはなんて言うんだろう、ワゴン上に置いてあったりとか、
うんうんうん
うん、割と目立つところにドーンと置いてあったりするんだよね。
まあ、やっぱ色が鮮やかなだと目に入りますからね、
うん。その効果もあるんかもしれないね。
かもしれないですね。うん、まあそんな大して使うようなもんでもないし。
まあ、まあね、僕もさっき言ったように、ね、プラスチックって思うぐらい。
ね、本当に色鮮やかな食材ですからね。ねいや、本当に。ね、このスタちゃんさんの紹介した、ね、パプリカのきんぴら、うんね、
パプリカのきんぴら、
きんぴら、
ね、
ぜひ皆さんも作ってみて食卓にね色鮮やかなものをこう添えてみるのもいいんじゃないかなと思います、
ね
はい
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます、スタちゃんさん、ありがとうございました、まあ、こんな感じでぜひ皆さんもですね、
はい、
挑戦してみたよっていう、さっきも前編のね、終わりで言ったんですけど、
はい、
こう挑戦してみたよとか、うん、これ作ってみましたよとか、
うん、
あとは、やっぱり自分がこれ合うと思うんですっていうようなものを、こう、お便りにしてね、送ってくれたらいいなって思うので、
はい、
ぜひ皆さん、振るって、お便り、送ってください。
お待ちしております。
お待ちしております。エンディングです。
エンディング、
早かったな、
もう終わり、
もう終わりですよ大丈夫、ずっとくしゃみ我慢してたけど大丈夫だった
やっぱりねちょっとね、
何季節柄
なんだろう、緊張するとね鼻がムズムズするんだよ
不思議よね、緊張すると鼻がムズムズするって面白いね私ね緊張すると眠たくなる人あくびいっぱい出ちゃいます。
まあでも眠たくなるっていうのとあくびが出るっていうのはイコールじゃないらしいからね、まあ
うん、
こう緊張するときにこう脳に酸素を送るためにあくび、生あくびをして酸素を取り入れるっていう、
うん、そうびっくりした、今生あくびって言われたのびっくりした、
生あくびではないよ
あくびね、
あくびだよ、
うんうん、
生あくび、
はい、
はい
まあ、そういう作用があるよっていうお話ね、うん、いや本当にまあ、今後もね気をつけていこうね、うん、それね。
ね、まあまあ、うん、結構ラジオ撮るとき
に収録中にすごいこうそわ
そ
わする。
そう、もう鼻をずるずる言わせないためにもう一生懸命我慢してやってるんだけども、
う
ん、
まあそういうの落ち着けるためにもねしっかりご飯食べてねこう準備をしていかないといけないわけなので
落ち着くのかな、
落ち着くよ、
そう、
こう満腹感で幸せな気持ちになるじゃん、
満腹になったら眠たくならない、
寝とけ寝とけ
はい、
ぜひ皆さんもですね、うん、美味しいご飯こういうの作りましたよとか、
うん
ね、白いご飯に合う音もこんなのがございましたとか、
はい、
まあ、今ね手作り系で結構集めちゃってるわけなんですけれども、
まあまあまあね、
市販のものを紹介してもいいので、
うん、そうだよね、
なのでぜひ皆さんが市販のもの、うん、まあ、缶詰だったりとか、うん、あとはフレーク系だったりとか、
はい、
もう含めね、これご飯に合って美味しいんだよっていうやつを、うん、ぜひお便りでね送っていただきたいです、まあ、本当に皆さんに向けてそういうのを紹介していきたいのでぜひご協力をよろしくお願いいたします。
はい、
はい、この番組では皆さんからのメッセージ、
うん、
ご飯がうまいお供情報お待ちしております。
お待ちしております。
東海つながるチャンネルのメールフォームから、
はい、
我が家の飯うま
を選択して送る方法と、う
ん、はい、
ツイッターの、
うん、
あの
ハッシュタグ、
ハッシュタグでつぶやく方法、うん、
はい、
と、
うん、
あとは DM ですね。
そうですね、ツイッターの DM、 これはそうじゃね、つなちゃんか、うーん、まあ、つなちゃんが
いいのかな、つな
ちゃんの、
はい、つながる
アカウントがあるので、うんうん、それをフォローしていただいて、
はい、まあ、そこから
ダイレクトメールを送っていただくという
形ですね。こと
も別に可能ですので、
はいはい、
わざわざメールフォーム
開かなくてもね、
開くのがめんどくさいという方はDM で送っていただいても結構ですので、
はいはい、まあ、その際は必ず皆さん自分のお名前、そして番組名、ね、
う
ん、しっかり書いて送ってください。
そうそうそう、メールフォームだともう、
うん、
ちゃんと
ちゃんと選択ができているので
選べるんだけども、うん、まあ、DM だと
分かんなくなっちゃうから、
ね、自分で手書き入力をしないといけない、はい、
よろしくお願いします。みんな忘れないでね、ね、
どっちでも、
はい、
はい、手軽な方で送ってください。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
自分の使いやすいものでぜひ皆さんからのメッセージ、
はい、
お供提供よろしくお願いします。
切実ですお便りお待ちしております。
お待ちしております。ということで、
はい、
我が家の飯うま、うん、4品目も今日は終わりましたが、
はい、
じゃあ最後あれかな、うん、やっぱり前回をごちそうさまで終わったから、
はい、
ごちそうさまで終わった方がいいかな、
まあ、今回も、
今回も
ごちそうさま行きましょう。
じゃあ手を合わせてください、
はい、
ごちそうさまでした。
何それ？
東海つながるチャンネルだよ。愛知県東海市からポッドキャストで配信中。みんな聞いてね。